続いてですね、
はい、
私の3冊目、
はい、
ちょっとねあの悩んだんですけど、
うん、
ちょっとね1冊ではないです。
いいよ、あのとりあえず1冊紹介して、
うん、
あのね、僕も4冊目5冊目あるから。
村田沙耶香、
おお、コンビニ、
コンビニ読んだんです。
はい、
でこのコンビニ人間と、
うん、
同じ村田沙耶香の作品の消滅世界、
消滅世界、
うん、この2冊を、うん、まあ、ちょっと同時に話そうかなと思って、うん、最初に読んだのは消滅世界を私は読んでから、うん、コンビニ人間を読んだんですけど、うん、ちょっと話自体はコンビニ人間からしたいなと思って、うん、コンビニ人間自体は面白かったです、
うん、
読みました？
読んではない。まだね、村田沙耶香読んでないんだ。でも村田沙耶香自身のインタビューが結構面白くて、人間的には結構ファンです。
はい、あのコンビニ人間、あの1時間から1時間半ぐらいで読みます。
そんな短いの？
めっちゃ短いです、うん、さらっと読めちゃうんですけど、だけど面白い。
へ
え、なんかね、要はその普通って何なのってことを、
うん、
さっき の, あのチンポの話とも、
はい、
あのリンクしてるところもあるんですけど、はい、普通って何なんだろうみたいな、
うん、
結婚するってことが普通だよねみたいな、
うん、
人間って恋愛するのが普通でしょうとか、
うん、
そういうことをなんていうんですかね、こうある意味こうちょっとアスペルガーなのか、
うん、
要は全然空気が読めない、
うん、
一般常識的なことがわからない主人公がその生きていく上で、
うん、
そのコンビニでバイトとかするんですけど、
うん、
普通って何なのかをずっと探してる、普通がわからないからこそずっと普通を探してる人の話なんですけど、うん、なんかそういう普通って何なんだろう、まあ多分みんなそれぞれ多分演じているところがあるじゃないですか、
ね、
性癖も隠しながら、いろいろなことを多分みんな隠してるんだろうなっていうようなことを、
うん、
多分小説にしてるような、
うん、
普通って何なのっていうことをこう揺さぶりをかけてるような作品で、とても面白かったんですけど、
うん、
コンビニ人間は、まあ、短いだけに、
うん、
まあ、それぐらいなんですけれど、
はいはいはい、
あの消滅世界、
うん、
私はねこっちの方がより好きで、
うん、
コンビニ人間もすごい面白かったんですけど、消滅世界とても面白くて、
うん、
要はセックスがもうなくなった世界、
もう君それ好きだよね、
うん、好き好き好き、なくなろうとしてる世界っていうんですかね、あのね、私はねやっぱり、ね、常識がちょっと違う世界の話みたいなのが好きなんですよね、あの人口が増えない、どっちだったか、人口が減りすぎたのかな、確か人口が減りすぎたことで、あの子供を作ることが義務付けられてる世界なのかな、
うん、
よって、
うん、
要は出産というものが国にコントロールされてるようなイメージっていうんですかね、うん、ちょっと
ディストピア的な感じ、
ね、うん、うまく言い切れない、まあ、ディストピアものです、
うん、
で男も女も、
はい、
なんていうか、まあ、精子とか卵子とかを殺すわけではないんだけど、
うん、
避妊手術みたいなものをするんですよ、
うん、
必ず、
うん、
でそうすると要はセックスしたところで、子供ができない
ん
ですよ、
うんうん、
でセックスっていうものは 禁じられてるわけではないんですけど、うん、もうその世の中的にはセックスをして子供が生まれるという概念はもう古い世界のお話。
なるほど。
で要はそのなんですか、体外受精的なことをしてしないと子供ができないような世界なんですけど、うんうん、あのゆえにですよ、うん、恋愛っていう要素がどんどん弱まってるっていうんですかね、うんうん、なんかその世界では二次元に恋をする人が多いんですよ。
へ
え。なんかその二次元みたいなものに恋をしたり、うん、あと一部人に恋をしたり、
はいはい、
だけど恋愛って何なんだろうみたいな、子供を産むわけでもない、
うん、
でセックスはあるんだけども、うん、しないのが普通みたいな感じの世界なんですよ、
うん、
結婚って何だろうみたいな、家族ってそもそもなんでなるのみたいな、友達と一緒にいればいいじゃんみたいな、なんかそういう常識がもうセックスがなくなったことによってどんどんどんどん変わっていく世界で、そんな中でもより先進的 なんか実験都市みたいのができて、そこではもう家族すらない、男と女という感覚すらない、男はでも妊娠できる世界なんですよ。
妊娠はするんだ。
妊娠はする。その体外受精で女性が子供をお腹に宿したり、あとはちょっと男でもその妊娠できるみたいな世界なんですけど、で子供ができました、子供を産みました、だけどそれを国に預ける、で国に預けて子供は、子供にとってはその実験都市にいるみんながお父さん、
うん、
まあ、みんながお母さん、
はいはい、
で大人からすると子供はみんな自分の子供、
うん、
みたいな感覚、
はいはい、
で一緒に住むっていうことは基本しない、
うん、
みたいな世界の話なんですけど、
ダーリン・ザ・フランキスってこと
そんな世界だったっけそんな世界だったっけ、だからよく覚えてない、
うん、でもそういう設定のアニメってありそうだよね。
いや、ありそう、確かに、うん、でもそういう世界で、うん、主人公は、
はい、
セックスというものに囚われてる人なんですよ、
う
ん、
男
女、
女、うん、セックスしたくてしょうがない。そうでもないか、
いや、そういうわけではない、なんか性欲に駆られてるわけではなくて、ある意味その、うん、その話の中で呪いと言われてましたけど、うん、その当時では珍しいことに、
うん、
その主人公が両親のセックスによって生まれた子供なんですよ、
うんうんうん、
でずっと子供の時に母親から、人間の子供はセックスをして生まれるんだということをずっと教わって、
うん、
来てるんですよ、
はい、
だから子供の時はそうだと思ってるんですけど、うん、学校の教育ではもう今はセックスで子供は生まれませんと、
うん、
体外受精でやるんですって習うじゃないですか、はい、あれうちなんかおかしいみたいな、
うん、
だけどお母さんは、まあ、あんたにはちゃんとしたことを知ってほしいみたいなこと言ってるんですけど、
はい、
世間的にはもうそれ非常識だから、
うん、
みたいなその主人公の葛藤、
うん、
要は普通になろうとしてるんだけどセックスというものにどうしてもとらわれてる付き合うとどうしてもセックスをせずにはいられない、
はいはい、
だけどセックスをすることに意味をそんなに感じない、
うん、
で男の方が逆にセックスを僕はしたくないみたいな、
うん、
なんで君はそんなにしたがるんだみたいなこととかね、いうような、うん、その主人公がこうセックスというものにとらわれてるんだけど、その非常識とされる世界でなんかこうどうやって生きていくみたいなことが書かれてる話なんですけど、うん、
なるほど、
すごい面白かった、
うん、好きそうね、
好き、超好き、
超好き村田沙耶香に会ってしまった。
村田沙耶香だから、あの今紹介したのはコンビニ人間と消滅世界ですけど、うんうん、はい、それ以外にも白色の街のその骨の体温のっていう本、うん、これなんか賞取ってたりとか、うん、あと殺人出産、
ああ殺人出産ね、
うん、とあとマウスっていう、うん、
結 構グロいもの多いね、あの人ね。
そうです
ね。人の、なんか、インタビューでも言ってたに、人の肉体を切り裂かれる様を調べるのが好きとかですって。あ、結構この人あれだなっていう。うん、
そう。だからね、立て続けに5冊か、うん、読んだんですけど、いや、面白かったけど、うん、そのコンビニ人間と特に消滅世界が面白かったですね。うんうん、ということで、うん、はい、面白かったいい、ね、紹介です、うん、ね。
じゃあお互い小説を3冊、
うん
うん、紹介したということで、漫画いきましょうか。
漫画ね、
漫画とかある？僕はね、うん、あれなんですよ、それでも街は回っている。
それでも街は回っている、
あれ、それでも街、
それ街、
それ街、
アニメでやってるやつ。
お、漫画を全部買いまして、
お、
完結したし、
お、
全部読んだんです。
はいはい、
面白かったね。
私もね、うん、完結してから漫画全部読みましたよ。
お、
面白いですよね。
いいよね、あれね。面白い。やっぱ完結して読む気になったなと思って、久しぶりに全部読み直してました。うん、あとね、あれも買ったんですよ、バーナード・ジョー役。
おお、アニメ面白かった
わ。アニメ面白かったじゃん。小説も今4、小説じゃない、漫画はもう 4巻まで出てて、うん、Kindle で安かった、
うん、
全部買って読んだら面白い、面白い。
面白いですか？
面白いよ。いや、絶対読んだ方がいいよ。
ああ、それは読みたいな。あの、やっぱり今でも忘れない、あの村上春
樹
の、
そうそうそう、
誰でも一回はやるであろういじりですけど、
そう、
あれ面白かったな。
どこまで行ってもその答えはイエスでもあり、ノ
ー。最高だよ、
最高だね。でもバーナード・ジョーのすごいところはギャグも切れるんだけど、うん、結構あの、なんていうかな、作者本人も読書家なこともあって、結構ね、あの、いいこと言うんですよ。
おうおう、う
ん、特別な環境で読んだ本は特別な本になるから、
うん、
あの、みんなでランプの下で本を読むとかそういうんだけど、確かに特別な環境で読んだ本って結構宝物になったりしません？
うん、まあそうかもしれないですね、
うん、旅行中に読んだ本とかすごい記憶にある、あるんだよね。その場所と結びついてさ。
それは確かに
ある、うん、まあ、ギャグとして面白かったのは、あの、夏目漱石の心を読んでて、
うん、
あの、優しい、あ、やりきれない悲しい話だよね、わかるよね、わかる、遺書が長いやつってダサいよねみたいな身も蓋もないっていう、あれいいなぁと思って、確かに心のあの、ほとんど遺書なんですよね、あれ、あれを確かにダセえなっていう身も蓋もなくていいなっていう。
そっか、確かにバーナード・ジョーとかあるし、買ってもいいかもなぁと、確かに思います、ね、
めちゃめちゃ面白かったですね。
あ、そういう意味では、
はい、
漫画で言うと、
はい、
あの、響き、
おぉ、紹介した方法、
うん、
あれ、紹介したっけ、
なんか、
俺が言ってたんだっけ、
言ってたと思います、
言ってたんですよ、
読みましたよ。
なんだ、面白かったでしょ。
面白かったですけど、
うん、
なんかその面白かったという前提で、
うん、
いろいろケチつけたいな
って分かります。そういうのあるよ。
あの、うん、いや、そんなことないでしょと。
何が？
あの、響きが。
うん、
あの、そんな賞取らないでしょ。
おじさんだよ。おじさんだよ。いいよいいよ。
いや、だってなんだっけ、芥川と直樹、
うん、
ダブル受賞して、うん、ラノベ書いても有名になって、うん、で、文部科学省大臣賞みたいなのも取っちゃってみたいな、
うん、
ね。そんなことはね、ないんだよ。そんなね、ことないよ、絶対ない。こと小説に関しては絶対ないと俺は言い切りたい。
言い切りたい。
だ、
言い切りました。
だってですよ、
はい、
あの、小説って何が難しいって、やっぱりこう結構な部分がその人の考えに合う、うん、合わないかっていうのが、
うん、そうだね、
でかいと思うんですよ、より、うん、それをですよ、あの、全般向けにね、 んなに面白くそんなに賞を取るないよないよってところに、うん、ちょっと文句を言う文句
勝
つケチをつけ
た勝つから勝つだよねおじさん的に言って張本おじさんがね僕らの中に
張本おじ
さん勝つだよ
つまんないことにちょっとケチつけて申し訳ないけど、うん、そう思った
あとはね、
うん、ちょっと自由すぎないかとそんなに殴るかと
ああ暴力的
に暴力的にそんなに殴ったらさすがにねダメだと思う
ダメだと思う基本ダメですよ、ね
はい、ちょっと自由奔放だなと
そこが響きの面白いところでもあるね
奇才ということなんでしょうけどね
であの物語の中に出てくるさ、うん、なんだっけあの小説家辞めちゃうおばさんの話とか結構好きだなと思って
あ、
うん、あの詩小説じゃないなんか純文学をずっとやってて、うん、響きのなんかこう同人誌みたいなの読んで、うん、あこれダメだっつって辞めるやつとかなんかすごい好きだなと思って、うん、あの話は響きというなんていうのかなフィクションが入ることによって周りの人間が結構さ右往左往するのがなんか楽しかったり悲しかったりしない
いやそうなんでしょうね、うん、あとはなんかこうでも結局やっぱり努力で俺は小説家になったみたいな、うん、芥川賞かなんか取った作家もいたりとかね、うんうん、あとその娘、うん、あの有名な作家の娘の子このなんか小説ギャルの、うんまあ、苦悩だったりとかね、うん、なんか本物の小説を本物の才能を目の当たりにしちゃった上でどうするかみたいなところとかね、う
ん、いくらなのかな確かにあの響きの異次元さみたいなのは鼻にかかるしあとこう本棚が左右に分かれててさ読む価値のある本ない本みたいな、うんお前それ決めんなよみたいなすごいありますよ、うん、だけどまあ話全般としてやっぱりかゆいところに手が届いてるというか
まあね
かゆいところを刺激してくるじゃないですか、うん、もうそんな向きになってねおじさんが違うよって言いたくなるところついてくるでしょ
そうなんだよなでもなんかこう小説すごいいっぱい読んでると、うん、やっぱり小説をなんか書いてみたいような気にふと囚われる、うん、
ある
瞬間がある、うんしやっぱり、うん、だけど時間がないとか、うん、それはね言い訳なんだと
書き始めますかじゃあ
書けるのかな何かその響きの中で言ってたんですよ小説っていうのは書こうとして書くんじゃねえと確かそんなこと言ってた気がする、うん、自然にもう生まれてくんだと
そんなことはないよ
いやでねいや俺もねそれは響きさ、
うん、
そうじゃないと
それは違う
多分ねちゃんとプロットとかねなんかいろいろねこう、うん、あると思うんですよ、はい、ちゃんとした本
には、
うん、その上でですよ、うん、自分がどういう話を書きたいのかって、うん、いろいろ考えさせられたことは事実でした、うん、響きを読んで、うん、俺が書くとしたらどんな話なんだろうって
書こうよじゃあ
書けるのかな
書いてみよう来年3月ぐらいまでか今年度頑張る
今年度、うん、頑張る
いや分かんないけどとりあえず
でもジョニーさんは少なくとも書けないでしょ
え書くよ頑張ってい
やいやいや
松尾さん書くなら書くよ
いやいやいやだってガキいっぱいいるでしょ
いるよ大丈夫だって
時間取れないでしょ
取れないけど変な話今これだけクラウドとかいろいろ発達してるから10分あれば書けるわけです10分あれば1文1小節1段落書けるじゃん、うん、それも積み重ねじゃないですか
なるほど簡単に言ったね
いやねいい小説は書けないかもしれない
あまあでも書くことはできるでしょうね、う
ん、能力的には、うん、1分間に何百字が書けるじゃん、うん、我々うん、タイピング能力からすれば
確かに
別にスマホだっていいじゃん、うん、できますよ
できるいやだからねそう、うん、書かないことはねいや書けないというのはね言い訳なんだと
そういうこと
です私はそれはね宇宙宇宙分かってる
そうでしょ
分かってる
あとやるだけじゃん
そうなんだよ
休 やばい。
そこの一歩が。
いやいやいやいや、分かった。じゃあ俺がね、先に書きますよ。
もう素晴らしい。
俺書こうよ、じゃあ。ちょっと面白いかどうか置いといて。
まあ、それはね、うん、いやでも、書いてみたいという気持ちが。
10万字ぐらい。
10万字。どれぐらいなんですかね。
僕のあの大ファンであるツイッターのフォロワーさんにイレポップさんという人がいまして彼はあれ今ラノベ作家を目指してすごい投稿してますからね。
あ、へえ、どうですか。
あの一時で落ちたりしてます
あ、その作品を読んだことは
読んだことはないです。
ないない。どっかに
ね、
アップしてる
とか。アップしてるのもある、うん、でも全然面白いと思わない
それ読んだことはある。
ある。それはあるけど直接面識はないし。
いや、その読んだ上で どうなんですか。その素人が書いた、
うん、
まあ、最初はみんな素人だけど、
あのラノベなんですよ、
うん、
で、あのラノベって難しいなと思うのが、ラノベっていう段階で小説よりもかなり多くのこう背景というか、読者に条件を求めるんですよ、うん、例えばもうエルフって言ったらエルフだし、うん、なんかこうなんていうのかな、前提知識、求める前提知識みたいなのがすごい実は多い気がしてる、ラノベって。なるほど。彼も気づかずその上に書いてるから、うん、ラノベをそんなに読み慣れてないから読みづらくてしょうがない。
ああ、そういうこと、
うん、多分情景描写とかがうまければその辺をこう補ったりとかできるんだろうけど、うん、なんか全然読んでてね、今誰が喋ってるのか分かんないみたいな感じ。
なるほど。
意外とやっぱり素人の文章を読むと誰が喋ってるのか分からないっていう状況って結構あるなと。
ああ、ありそう。
気をつけないといけないな。誰と誰が喋ってるのかをちゃんと書かないと分かんねえなっていう、うん、
だからあれだな、ちょっと少なくとも、うん、次ジョニーさんと、
うん、
まあ、これを録音やるときまでには、うん、ちょ、何書きたいかぐらいは考えようかな。プロット、うん、企画、
うん、じゃあ俺も仕上げちゃうから本書いてくるから次
まで3ヶ月で書けんのかな。
いやいやいやい
や、すごいな、即筆ですよ
でもね、俺このずっとこうブログみたいなのにずっとやってて思うのは、
うん、
書けるようになりますね。
ああ、まあ、
面白いかどうかは別にして、
うん、確かにね。だけど、そのなんだろう、それはあくまで小説なんですよね、
うんうん、そうだよ、
書くのは、
うん
うん、そのなんだろう、
エッセイじゃないよ
エッセイだったら自分をサクッと書けることは書けるでしょうけど、うん
うん、クオリティを保証しないよ、
いや、もう
小説、
もちろん、うん、ちょっと自分もまずどこまでいけるかは別として、ちょっと企画は練ってみようかな。
そうね、
こういう
松尾さんに先駆けて俺が書きゃいいんだろ。で、小説賞で投稿して、
うん、
1回戦敗退で。
いやいやいや、俺どうなるか分かんない。
分かんないけど、
どうなるか、
まあ、結果は分かんないけど、とにかく俺が何かしらの結果をもう出したという時点でもすでに君よりもう何ステージも上だからね。そしたら
小説をまず書き切ったということ自体でも尊敬です、尊敬。
村上春樹が言ってたよ、誰だって一つは書けるって
言ってましたね、うん、マジかと。
ハルキストの君に対して言うのもあれだけども釈迦に説法、わかりました、書いてきます、読んでね、全部俺が書いた
読みますよ、
うん、よしよし。
いや確かに、うん、いや思うんですよね、自分も、
うん、
書いた以上、うん、誰かに読まれないという悲しみすごいっすよね。
イレポップさんも言ってましたよ、うん、なぜ自分が GA 文庫とかに出すかっていうと必ずレビューがもらえるから。
ああ、いやだと思いますよ、感想欲しいもんね、
はい、
うん、なんかちょっと小説を書く話
になっちゃったよまだいけるな、ラブラブイリアンって知ってる？
ラブラブリリアン、
ラブラブエイリアン
ちょっしような
っていう漫画があるんだけど、
はい、
超面白かったんでおすすめします。あの女子流みたいなところに宇宙人が突然やってきてっていう話なんですけど、この女子流の会話がめっちゃ男臭くて面白いんですよ。
へ、
あの 知らない間にあのフジテレビでドラマ化されてたりしたんですけど、全然知らなくて、うん、最近読んでこんな面白い漫画があったのかと思って。
ギャグ？
うん、ギャグ。ギャグなんだけど、その変顔とか出てくるギャグじゃなくて会話の面白さなんだ
よ。それはちょっと気になる。
もうね、なんか一つ紹介したいぐらいなんだけどね。まあなかなか難しいね。
ラブラブエリア。
ラブラブエリア。
メモっとか
ね。忘れちゃうさ。メモっといてこれ。あんなんだったら収録後に教えるからさ。あとは何だろうな。あと何か読んだ最近漫画。
漫画は、うん、そのね、こうごめん新しいのはないんですけど、うん、他にちょっと読んだ小説で言うと、うん、あの米沢ほのぶの
出た
王とサーカス。
おお、王とサーカス、ね、ちょっと有名だよね。
このミスかな。
このミスか、
うん。いや、あのね、全般通して面白いっちゃ面白いんですけど、うん、なんかそこのミス、最近ね、このミスがいまいちなんですよね。
あれといい、なんだっけ、
ルイコ迷
宮。ルイコ迷宮といい、
なんかね、ちょっと期待外れなんですよね、うん、別にオートサーカスが何の賞も取ってないただの小説だっていう意味で読んだら、まあまあまあかなぐらいだったのに、うんうん、賞を取ったという前提で読むと何も別に普通ハードルだけ上げられたかわいそうな本。
ああ、なるほどね。ボトルネックの方が面白い。
全然面白い。全然面白い。
全然面白い。
全然面白い。あとは最近ちょっとね、話題になっている、うん、小林由香さんのジャッジメント、
うん、
なんかデビュー作なんですけど、うん、結構話題になっていて、うん、復讐法という法律ができた世界。
百年法とか復讐法とか好きね。
好きね。
君そのちょっと常識から外れたルールとか好きだよね。
いや大好き、これ大好き、うん、なんかその人を殺したら、うん、旧法、まあ、今の法律ですよね、うん、懲役何年とかいうのか、その人に同じやり方で復讐できるっていうような、どっちかを選択できるっていう権利が、うん、その被害者に与えられる世界なんですよ、
はい、うん、好きだ ね、 好きだね、君がそういうのワクワクしちゃうでしょ。そういうの
大好き。
どんな方法やるんだい
だからその中で復讐を、大体もちろん復讐法の話だから復讐するってみんな選ぶんですけど、うん、その過程でなんかこう復讐することがいいのかとか、復讐するんだけどその結果分かったこととか、うん、なんかそういうところがこう短編形式でいくつもの話が出るんですけど、
はいはい、
なんかね一つ一つ結構感動が盛り込まれて、
感動できる系、
あ、割とね感動系だと思うんですよ。面白かった。
人の汚い心が出てこない。
出てきます。
出てくる。あ、じゃあじゃあ一応ね。
あとはね、佐藤極、
うん、
極むなのか、極みっていうか、うん、QJKJQ っていう、あの何言ったかよく分かんないと思うんですけどあのアルファベットです、
はい、
クイーン、ジャック、キング、
うん、
ジャック、クイーンっていう QJKJQ っていう本なんですけど、江戸川乱歩賞を取った作品
です。推理書ですか。
そうですね、推理
でもない、
でもなかったですけどね。一家全員猟奇殺人鬼っていう、
うん、あ、全員が殺人鬼、万引き家族的な
的なね、
殺人鬼家族、
あ、そう、うん、みたいな話だって聞くとなんか大雑把な感じですけど、うん、実は読んでいくとそうじゃないみたいな話ですね、うん、結構面白かった。そのジャッジメントと QJKJQ っていうのは、うん、あのまあまあ面白かったという本ではいいと思います、うん、
なるほどね、
読んでも損はしないと思います。
じゃあ僕も手短ながら、グラスホッパー伊坂幸太郎
を
読んだんですけど、
読みました。いや、読みましたよ。もう結構前だからちょっと内容いまいち覚えてないんだけど、
全然ピンとこなかったんです
よ。いやね、うん、自分もね多分これだけ覚えてないから全然ピンときてないと思いますよ、うん、
伊坂、まあ君に言ってもしょうがないんだけど、伊坂幸太郎ってなんでこんな評価されてるんだろうね。
わかんないよね、うん、自分もちょいちょい読むんですけど、やっぱね少女作
うん、オーディポン、
オーディポン、オーディポンは私は大好きなんですけど、うん、あれ以上のものがね一向に出てこない、
うん、そうね、だし言うほど面白いかっていうあの出てこないのはもちろんのこと、うん、あの多分グラスホッパー映画化されたりとかしてたと思うんだけど、うん、ゴールデンスランバーとかさ、うん、映画化されてしかも結構ヒットしてるじゃないですか、うん、全然面白くない、うん、と思っちゃうんだけど、
いやだからね自分も割とそうですよ、ね、オーディポンの幻影にとらわれていくつも読んじゃうんですけど、
重力ピエロだっけ、
あ重力ピエロとかね、あとアヒルとカモ
ン恋のか
とかね、なんかなんかね、うん、
そう、なんか人によってはもう伏線回収といえば伊坂幸太郎みたいな書くことを書く人がいて全然だろうと思っちゃうんだけど、
なんか別に
そうね
ピンとは来ない
ですね、ピンとあとありますか、なんか、
まあ、私の方からまあ紹介できるのはこんなもんですかね、
わかりました、じゃあそういうわけで、はい、2018夏の本、はい、で次回までには私が小説を1個書いてくるという、
な
んて松尾さんがプロットを
考えてくるという、なんかショートショートみたいなやめてください
逃げたなと思われ
る、逃げたなっつツイッターこれみたいな
な、んかこういうな書くのない
や怖いっすよ、結構怖いと思いますよ、うん、その取り掛かるということ自体が、
でももう松尾さんに見せて添削してもらう、添削までしてじゃあ条件を赤ペン入れて返して全部印刷して赤ペンして返して
紙化する、データでもらう
と、データで送る、
あーデータでね、
だから赤入れて返して、
赤入れて、ね、難しいんだよ
それぐらいできるでしょ、
いやできるけど、いやどういう点で指摘すりゃいいのかなっていうね、
だから君の頃に、非常識な法律が出てこないかな、
俺の趣味だってわけじゃないですか、
まあ、分かんないですね、はい、じゃあそんなわけで、
はいはい、
また次回までにどんどんこの番組ドラマ乗っかってる気がするんで、
うん、確かに
頑張ります、
はいはい、
以上です。